ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます。宇都宮タミです。新しい年がスタートして10日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨年から感染症予防のためにおうち時間が増えたという方も多いかと思います。家で過ごす時間をせっかくですから新しい学びに使ってみるのはいかがでしょうか。この番組ではアメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日からはこの選択理論の基礎編をお送りします。ゲストは愛媛選択理論研究会共同代表で元公立小中学校養護教諭の井上千代先生です。おはようございます。
おはようございます。
まず千代先生が選択理論で一番伝えたいことはどんなことですか。
他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられるということで、何かを始めるときに自分で変えられることかどうか考えてからスタートしようということなんですね。はい、
このワード、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、これは本当にその通りだなと学べば学ぶほど思いますよね。
本当ですね。
はい、その選択理論をこうやって千代先生が進めている理由は何なんでしょう。
はい、もう変えられない、ね、他人を変えようとして一生懸命使ってきた時間やエネルギーを自分の夢に向かって使いたいなって、はい、そういう情報を提供したいなっていうことと、はい、この理論を考えた精神科医のウィリアム・グラッサー博士が結果を出してるからなんですね。
はい、
重度精神病院ですごく退院率が上がったり、
はい、
刑務所の更生教育として使った時に再犯率が激減したので、うん、この理論は有名になったんですよね。
そうなんですよね。ウィリアム・グラッサー博士はアメリカの精神科医として、はいはいはい、この選択理論をいろんな場所でね、
はい、
実践なさって、はい、でそれによって効果を成果を上げてらっしゃるんですよね。
はいはい、でしかも落語者なき学校を作ってるんですよね。
落語者なき学校、
はい、みんなが喜びのある学校、それってすごいですよね。
世界的にね、教育現場で問題になっているいじめだったり、はいはい、あるいは、まあ、不登校、学校に行きたくないだったり、はい、あるいは、まあ、成績が上がらないだったり、はいはい、そういったことを選択理論を取り入れることによって、
はいはい、
問題解決につながっている。
そうなんですよ。そういう学校が現実に選択理論を全部の先生がまあ合意して学んでる学校でそういうのが実現してるので、
はい、
これはすごいな、私もそれ実践できる人になりたいなと思って、はい、20年前から少しずつ実践してきた経緯があります。
はい、今お話になった学校はグラッサークオリティスクールって、ね、はい、グラッサー博士の名前をつけた学校なんですが、アメリカにおよそ20校あるんだそうですね。
はい、そうらしいですね。私もそのうち4校実際に訪問させていただいて、どの子に聞いても先生は優しいとか温かいとか気遣ってくれるって言うんですよ。すごいですね。
そして実際さっき言ったようにいじめもなければ、はい、不登校もなければ、はい、成績もアメリカの中の優秀校なわけですよね。
そうなんですよ。
すごい
ですね。で、障害を持ってる子も人気の学校なので、発達障害の子どもさんとか希望して入られる場合多いんですけど、その障害がものすごく目立たなくなっているという報告がたくさんあります。
はい、それともう一つ付け加えると、成績のいい学校っていうともともと良かったのかって思われそうなんですけど、はいはいはい、違うんですよね。
はい、公立校なんですよね。くじ引きで入る、
すごいな
それだけ教師と生徒の関係ってもう学校生活の大きな鍵を握るんでしょうね。
うん、はい、ということで千代先生は自信を深められて、はい、この選択理論をね、
はい、
日本中に愛媛県中に日本中に広めているわけなんですが、じゃあその選択理論の基本的なお話を今日はお願いいたします。
はい、選択理論も3つのポイントがありまして、はい、私たちはもう生まれながら遺伝子的に基本的欲求を持っていると。
基本的欲求、
はい、それに5つあって、はい、その5つを満たそうとして、それぞれの人がこれがいいなあれがいいなという風に頭に描いて行動していると。
はい
はい、 その大元の5つの欲求というのを知ったら自分を幸せにするヒントがたくさんあると思うので、ちょっと5つの欲求を今日はお話しします。
はい、人は誰でもこの5つの欲求を持っているわけなんですよね。
はい、
あなたも私も、
はい、そう
なんです。お願いします。
はい、まあ、誰でも愛し愛されたい、仲間の一員でいたいという愛所属の欲求を持っていると、はい、もう誰でも無人島に行って生活しなさい、全てのものを与えてあげるからと言われてもちょっとね
そうですよね。
はい、人間関係大変だなと思うことあっても一人ぼっちは嫌ですよね。
うん、愛所属がまず一つ目にある。
はいはい、そして力の欲求、認められたい、達成したい、人の役に立ちたい、はい、競争すれば勝ちたい、そういう気持ちって誰でもありますよね。はい、
これが力の欲求ですね。はい、そして
で自由、自分のことは自分で決めたい、強制されたくない、自由な時間が欲しい、そういう気持ち誰でもありますよね。
はい、はい、命令されてやるんじゃなくて自分で選びたいっていうね、はい、自由な欲求ありますよね。
はいはい、人は自ら気づいて変わりたいと、
はい、
で楽しみの欲求、これもありますよね。
4つ目が楽しみですね。はい、ありますよ ね、
もう楽しいことしたいとか、楽しい気分で過ごしたいとか、
はい、
自分が楽しめることをいろいろやってみたい、新しいことをやってみたいと、はい、新しいことを学びたいこともこれに入りますよね。
思います。はい、
学びも強制されると苦痛ですが、自分が本来は新しいことを学びたいという気持ちも人の遺伝子の中には組み込まれていると
なるほど、自分から学ぼうとすると楽しくなるわけですね。はい、納得します。そして5つ目が、
はい、生存の欲求で、人は飲んだり食べたり休んだり健康に過ごしたい、
はい、
安全に過ごしたいという、はい、自分の命を守りたい、命を長らえたいという欲求を持っています。
はい、これも本能的なものですよね。
本当ですね。
はい、選択理論基礎編、いかがだったでしょうか。次回は誰もが持っているこの欲求を上手に満たすコツについて伺います。ゲストは愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生でした。